火の用心。
おはよう。日本全国消防団日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると電池切れや故障を起こします。家族を守る強い味方もならないと意味がありません。万が一のための機器だからこそ、こまめに点検し正常に作動するか確認しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器の検定を行っています。
おはよう。日本全国消防団、今日のゲスト応援団はオリンピック女子マラソン2大会連続メダリストの有森裕子さんです。おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、
今日は令和元年、台風に大雨と3度の大規模な被害に見舞われた地域でおよそ2ヶ月にわたって活動を続けられました。千葉県南房総市消防団で団長されています59歳、木村陽一さんとお電話がつながっています。
はい、木村さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの令和元年は3度の本当に大規模な災害に見舞われたということで非常に大変でした。でその時の令和元年の災害状況についてお伺いしたいんですけれども、
はい、
まずは台風15号、9月9日に上陸したと思うんですけれども、どのような状況でしたでしょうか？
雨の方もかなり降ったんですけれども、うん、強風により多くの家で屋根瓦などが飛ばされ、全壊、半壊の住宅が多数ありました。台風通過後の惨状を見ると、これまでに私が経験したことがない猛烈な風が吹いたのだと思いました。消防団の活動としては市内のすべての家を3回回りました。1度目は安否確認と被害調査を、2度目は停電が長引いたので安否確認を含め状況の把握を、そして3度目は隠れ停電や水道の復旧状況を確認しました。その他にも火災の消火活動、土のう作り、瓦礫の撤去などを行いました。
消防団員のその活動された人数はどれぐらいなんでしょうか？
およそ2ヶ月間で、消防団員の延べ活動人数は5065人です。
大変な方々が ね活動されたんですね。そして本当にそれだけでも大変だったんですが、一月後の10月12日には台風19号に見舞われましたよね。
はい、19号の際にも停電と断水がありました。高齢者や介護が必要な方など要配慮者のいるお宅を回り状況把握に努めました。他にも水路の点検、土のうの作成、瓦礫の撤去作業などを行いました。
その時の大雨による被害、10月25日この時の活動はどんな感じでしたか？
25日の朝には大雨警報の発表によりすぐに出動しました。道路に土のうを設置し、特に水が溜まった道では排水作業に当たりました。
かなり大きな被害だったということもあって、消防団の皆さんの活動が約2ヶ月ぐらいに2ヶ月かかったというふうに聞いておりますけれども、
はい、
活動の中で特に、それでもうまくいったこと、そしてまた逆になかなかうまくいかなかったことっていうのがあったと思うのですが、その辺教えていただけますか？
うまくいったことは早いうちに調査活動をしたことで状況の把握ができて、ライフラインの早期復旧につなげることができたことです。教訓としては、消防団員は自分の仕事を持っている中で活動しています。しかも今回は自らが被災者となった団員も多くいました。団員への負担が増えないように、そのような手立てを考えていけない、いかなければいけないと検討しているところです。
助ける側の皆さんが被害者になったっていうのも本当大変だったと思います。
はい、
でもこういった活動が認められて何か大きな賞を受賞されたと聞きましたが。
はい、そうですね、
はい、
消防庁長官表彰と内閣総理大臣表彰を受賞しました。特に総理大表彰は事前に知らされていなかったので本当に驚きました。昨年の春私が総理大臣官邸に伺いましたが、官僚無料でありました。
でもそういった賞も皆さんのこれからのまた活動の気持ちに前向きにいく力になりますね。はい、そのような数々の災害を経験した南房総市消防団ですけれども、普段はどのような消防団なんですか？
はい、南房総市消防団は7つの師団から構成されています。団員数は954名です。消防車両は45車両有しています。今年度から災害を教訓として円滑な情報共有のため IP 無線を導入しました。新型コロナ禍ではありますが使いこなせるように頑張っているところです。また大規模火災を想定し、複数台の車両をホースでつなぐ中継送水訓練にも力を入れています。
さあ、それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、団員候補の減少など消防団を取り巻く状況は厳しいものがありますが、甚大な被害を受けた災害からの経験を生かし、さまざまな災害に対応できるように、また地域防災の要として住民からの負託に応えられるよう消防団であるように団員ともども取り組んでいきたいと思います。
はい、木村様、こういった状況の時代というか、今時期なので、ぜひともお体には気をつけて頑張ってください。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。今日は千葉県南房総市消防団の木村陽一さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は有森裕子さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美幸でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけど、みんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
6時24分になっています。千葉県山武郡の青いポストさんからです。今トウモロコシの収穫をしています。早朝収穫すると甘みが増すということで4時から収穫しています。これをきれいにして道の駅に出荷しに行きます。みゆきさん、トウモロコシ好きですか？
大好きです。美味しいですよね。甘いんですね、きっとね。青いポストさんのトウモロコシ食べてみたいです。
大田区の土鍋でご飯さんからです。今日の予定、部屋の掃除機がけ、それから料理をします。鶏肉のもも肉を塩焼きにし、ブロッコリーを湯がき、トウモロコシも湯がきます、ということで、ね、トウモロコシつながりですが、本当に季節が夏に変わってきてるなっていうふうに思いますよね。さあ、あなたはどんなことをするんでしょうかね。今日午後からあんまりお天気が良くないということなのでね、できるだけいろんな家事午前中に済ませるといいかもですよ。